いや7月夏のさ、
うん、
7月の最終日というか、もう最終もうね、
うん、
最終日
じゃん。もう今ね、
もう
最終日だよ、うん、もう8月だよ、
もう8月だよと。その前8月つく前に、
なんだ
前ライダーがさ7月のその最終日に集まるところって言ったらもう、わからあっこしかないよね。
え、7月の最終日にライダーが集まるとこそんなあったっけ。
そんなあるよ、みんな妖精になれる場所があるんじゃないか。
鈴鹿
そう、鈴鹿8体だ。
ああ、なんかツイッターで騒いでるね。
ああ、騒いでる。俺は一人で騒いでる。生きてえなーって思いながら。
あれ何時なの。
え、何時だって7月の今週の木金土やったっけ。
お、
確か木金土ぐらい、3日間ぐらいにある。確か、まあ、土曜日が本戦やけどね。
28、29、30
かなと思
って。あ、そう、
うん、鈴鹿8体だよ。
結局8体って
何
なの。
え、
いや、なんとなく概要わかるよ、
うん、
どういう層の、あれって結局会社がスポンサーになってやるの、
うん、
まあ、ヤマハだったらヤマハのバイクが、
あれはどちらかというとヤマハとかそういうのがない、
そういうチームが
こぞって出てくる。チーム、そう例えばなんか本当にチームを作ってっていう感じ
だから、例えば俺たちが作って出ることもできるの。
まあそんな無理やけど、まあ、無理やけどね、まあ、まあそうそう、
そのなんかスポンサーとかつかないの。
もちろんつくよ。
でそのチームって何なの、まず。
え。
な、全部同じなの、8体に出るチームと F1 に出るチーム。
いや、まあ、また違うよねそれは。
俺そこら辺も全然わかんない。
ああ、そうなんか。その俺もじゃあそれを説明できるかっていうと、なんか正直そんなに説明できないんだけど、例えば MotoGP とかやったらスポンサーがもうなんかヤマハとかさ、ホンダとかさ、もうなんかすごいなんていう、世界のホンダとかそういうレベルやん。だからなんか、まあバイクもその一からなんかその MotoGP のために作られたやつを使うけど、この8体っていうのは普通に市販、主なこれは市販されてるバイクを自分たちのチームでチューニング、うん、カスタムして走るっていうのが、
そうなんだ。
あれやん、
うん、
で MotoGP はまた MotoGP マシンっていうのが
あるわけ。あー、レーサー
みたいな、
あの車のいうなんかのすごいやつか、
うん、そう、 F1 とか、まあ、フォーミュラカーとか、
うん、
っていうかそういう部類のものなんだよ、
うん、
8体ってのはまあそれはまた違って、
それこそ3人とか、車でいう3人とか、
3人ではないけど、例えば R1 とか 10R とか GSX1000R とかを GSX とかを、まあ、カスタムしてチューニングして出るっていうのが主な、
うん、なるほどね、
うん、まあ、はい、そんな感じで、うん、
始まると。え、リアルタイムでいつも見るの、そのなんか、
うーん、昔はリアルタイムやってたらしいんだけど、今リアルタイムやってんのかな、ライブとかやってないと思うけど。
あ、そう、
あ、チャンネルとかやったら見れるかもしれんけど、
レースはさ、
うん、
せめぎ合いが面白いかもしれないけどさ、うん、
耐久レースやけど、
耐久レースって面白い、マラソン見てる感覚。
ああ、そんな感じじゃない。
ああ、
うん、
おお、あいつずっと1位だみたいな。
確かに耐久レースはどう楽しめばいいんだろうね。
8時間観客がいるわけでしょ、そこに。
うん、
あれって結構長いの、だから
8時間
1個の観客のところには 1箇所しかなかった。
じゃあ結構いろんな、その8体に限ってはなんかいろんなところで見れる。
あ、どんどんお客さんが移動して見れるんだ。
そうそう、まあ移動してってわけじゃないけど、まあ普通の観客席でも見れるし、うん、なんかちょっとコースのコーナーのあたりのなんかそういう
芝生、ああちょっと普通の芝生のとこだと危ないようなとこでも、
危ないというか、
ちょっと入れたり
する、入れて見ることができるらしいけどね、一度も行ったことないけど俺は。
あ、そうなんだ、
うん、
8体ね、8時間もバイク見ちゃったら。
いや、でも正直だけど、8時間ずっと見るわけじゃなくて、いろんななんかイベントとか、
なんかね、ツイッターにもあった、なんかいろいろあるらしい。
そうそう、イベントとかブースとかあって、うん、そういうのも見ながら楽しむっていうのが8体なわけで、結構すごいバイクとかいろいろ集まるから、まあ、そういうね、
まあね、でなんか来るのもやっぱりライダーが多いから駐車場がバイクで満杯になるしでしょ。
そうそうそう、
すごいね。
でそういうのを楽しむんだよね。8体レースそのものを楽しむんだよね。
鈴鹿8イベントだと、
イベントを楽しむって感じで、
ニコニコ超会議みたいな。
そうそう、ニコニコ超会議でこれ走ってる中でのなんか超会議があるんだよ。肉汁一緒にしちゃいかん
あ、そう、
うん、
8体ね、いいね。いや面白いね。
あ、レースか。レース俺本当見たことないんだよね、うん、実は。動画とかでは見るけど生で見たことないからな。
あ、確かにね。
一番身近なのが俺らにとっては8体なのかなって思うけどな。
あ、
一度に来年ぐらい
ちょっと
見に行きたいんだよね。
平日とか、え、その3日間やってるっていうのは 8時間耐久レースを3日間やるの？
いや、そういうわけじゃない。だってただメインが本戦が土曜日かな確か、うん、であとは予選とかじゃない。
おお、なるほど。へえ、ですか。いやー、もう俺はね、最近ね、ずっとね、考えてるんだよ。
何？
安全な運転とは何か。
安全な運転。
いや、これがね、レースとかそういうのにも繋がってくるんだよ。
まあそうだね。
今日もね、ここまで来るときに、
うん、
俺もう最近運転するときに意識していることがあるんだよ、
うん。
もしかしたら情けないことかなかもしれない。まずはね、まあまあ結構もうライジャケを着ていこうと、うん、ライジャケじゃないんだけどね、これ別に
革ジャンっていう、
うん、スピンズの革ジャンなんだけどね、これ、うん、着て、でブーツもあのお前にもらったブーツ履いて、まあ、自分で買ってないんだけど、まあ別にそこじゃないんだよ、意識の問題だそこはね、うん、それぐらいはいいでしょう。でもうね、俺ね結構最近意識しながら走ってるのね。
何を？
今までしてなかった意識、もう免許取り立ての時ってさ、停止線ギリギリで止まってやろうとかさここは40キロでずっと走るみたいな、この40キロを維持するのがうまいんだみたいな気持ちがあったやんか。
あったっけな。
それを結構
あったかな。俺
はね結構ね、車は結構そうなる、
うん、
バイクは俺ね、あ、飛ばして飛ばしてってなったけど、
うん、
車はね結構そうなるのよ。ここの中列駐車ぴったり決めてやろうとか、
うん、
右折のタイミング膨らまずにうまく右折しようとか、
うん、
ってのを今日、まあ、バイクで意識して走ってみたの、
うん、
で俺の意識していると二つ目は絶対に何かの車の後続車になる、先頭車両にならない。でその前の車との距離を全く同じ距離、
まあ、それは
相手が小さくもならずに大きくもならない距離をずっと維持して、
うん、あ、それは俺もやるかもしれない、
うん、で前の方にもうちょっと速い車がいたら乗り換える、乗りカルガモ走法してる結構ね面白いというかね、なんかね体が研ぎ澄まされる感覚結構あるよ、
うん、
前の車に合わせて走るっていう、うん、だって言ったら結構距離も近めだからさ、
うん、
急ブレーキしたらちょっとでも俺が意識抜いたら事故なわけやんか、
うん、
だもう相手がもうどんな動きをしてるのかって必死に読み取るわけよ体が、うん、で前の方にあれがあったラッキーと思って行くやんか、
うん、
で目の前が車だからその前が見えないわけよ、
うん、
じゃあその前に何が起こってるのかめっちゃ考えるやんか。急に止まった車がいて追い越そうとしたら右折する車にぶつかるとかね、結構考えてて、
うん、
でそうなってくると、あ、ちょっとクラッチの効きどうかなとかブレーキの効きどうかなっていうのが気になってくるわ
け。そこまで、
そう、本当にそうなのっていうところで細かい整備だとかで、ああ8体とかやってる時ってこういうのがもっと気になるのかなみたいな、
うん、なる
だろ
う、
ね、あ、ちょっとタイヤすり減ってきたなとかが、
うん、
もう分かってくるのかな、分かってくるんだ
ろうね、それは。
ああ、でも面白いと思って、今までは本当に走るだけだったけど、テクニックについて見るっていうのがね、
うん、
最近ハマってきたんだよ、
うん、
イニディ見て、
イニディ見てイニディ見てね、車だけだね。
ライドンラジオ、
はい、ということでね、1ヶ月かな、なんだかんだね、うん、1ヶ月に1回はね配信してんだよね、
うん、
ということでライドンラジオ俺36回目だよ。
おう、
結構いってるよ36。
まあ、それが俺なんか36回が結構行ってるのか行ってないかいまいちよく分かってないけど、
36回、あのね、なんていうの、違う、36回が行ってるというかね、 2年間上げ続けた、1年間かな、2年間だよこれ。
もうそうね、
2年間このラジオを上げ続けたことが長いよ俺たちの中で。
あ、中では、あ、そら、
うん、だって
そうなの、
どう思う、
ん、
こういう集まりを毎回しようぜってなるやつ、うん、なかなかいなく
て。いるよ。
違う、俺たちの、俺の他に、例えば俺が川崎以外のやつ
と
こんな定期的に会おうぜっつって会わないと思うのよ、
うん、
途中で飽きると思うのよ。
ああ、そうかな。
そう、それがちゃんと続けられるっていうのは俺の中ですごいことだ。
あ、
俺がね。
ああ、そうなんだね。
そう、
お前がね。
そう、別に35回やポッドキャストを配信してる人は普通にいるのよ、う
ん、いるのよね。
俺がそれを配信してるのはすごいことだ
なるほどね、すごいじゃないか。
すごいことだよ。
はい。
いやーで、うん、まあ今まではなんか旅行っていいよねとかさ、
うん、
すごいこの景色とか周りのこと、
うん、
あとはまあ自分の感動したこと、まあ、これもこれはもうずっとそのままなんだけど、うん、だから今までそんな、だからバイク整備とかさ、
うん、
よかったわけよ、任せてればよかったわけ。
バイク屋さんに、お前はね、
バイク屋さんに、
お前はね、
オイル交換とかも
任せれば
いいの、ね、もうバイク屋さんに、
うん、
でここに来てなんかだってそれで別に困らないやんか、バイク乗る分には。
まあまあまあ困るけどね、ちょっとは。
うちバイク屋さんに任せんだから。
まあまあそうやね、金出しときゃいいっていう、
うん、そうそうそう、それをもう一歩置くというか、もうちょっとここしたいなとかさ、っていうのをちょっともう乗り方を意識することによって全然変わってくるんだなと、
うん、
なってきたわけよ最近、
うん、
ちなみに結構じゃあ整備とか、整備とか洗車とかするやんか、
うん、
どうな、
どうな、
この話を一通り聞いて。
え、洗車とかする？
だから俺は結構、だから言ったら今までそんな感じだったから、別にオフロードだからね、洗車もバーでいいじゃん。
おっしゃも俺でも乗ってた頃洗車してた、
結構しっかり、うん、
しっかりしてワックスがけしとった。俺
ワックスがけした
してたよ。
あ、そう、ワックスがけはしてない、
うん、いやなんかやっぱり物をやっぱ綺麗にするって大事じゃん。だって職場とかでもそうやろ。
まあもういや俺はどっちかというと職場使えればいいじゃん使えればいいじゃん。
大事にす、いや機械は正直なんだよ。てかなんかやっぱ俺そう好きみたいだった。多分これは単に多分好きなわけよ、ちゃんと綺麗にするっていうのは。 なぜかというと、うちの親父がものすごいバカみたいに洗車する人なんわけよ、うん、だから毎週のように洗車してて、なんでこんなに洗車するんだろうなと思って、こんな毎週なんか飽きないのかなと思ってたけど、うん、なんか楽しそうなんだよね、
うん、
でそしたら俺も実際自分のバイクとか持ったらなんか知らないけどねしちゃうんだよね、綺麗に、うん、
だから逆だよね入り方がね、
うん、なんか別に理由って何って言ったら別にないんだけど、ここのなんか汚れてちょっと気になるなとか乗ってて。
あ、そう。
なんかコンビニとかで、うん、ツーリング中バイク止めて、あ、なんかここ汚れてるから気になるなとか、
うん、
でもやっぱり元がフルカウルだから、
うん、
やっぱちょっとやっぱ綺麗な方が。
なるほどね。
多少は代わりとかにひびとか割れとかあってもやっぱり全体的にやっぱ綺麗な方がそれはやっぱいいよねっていう感じで、う
ん、あ、なるほどね、
うん、
まあまあそう、そうか、そう、なるほど、綺麗好きだから洗車をすると。
綺麗好きかはちょっとまた別かとして、なんかああいうマシンとかやっぱり綺麗にしたいじゃん。
そうかな、俺だからどっちかっていうとジブリとかのあのちょっと錆びついた美学みたいな。
ああ、そうそうそう俺それね、いやまあ理解できないわけじゃないっちゃうけど
俺そっち派だから。
いやなんか乗ってるバイクがバイクだから、あの GGR でその美学は通じないんだよね。
まあそれは似合う似合わないわ、
うん、GGR でその理解が通じなくてあって、
うんうん、お前もでもジェベルはちょっと汚れた方がいいよねとか言ったよ。
まあちょっとね、
そのピカピカのよりはなんか、
いやオフィシャーはでもさ、家に帰ってさ、家に帰る時ぐらいはちょっと綺麗でありたいや
ん、うん、家に帰る時。
例えばオフィシャーでツーリングとかで、うん、めっちゃピッカピカなお風呂オフィシャーを見るより、ちょっと泥弾いてるぐらいオフィシャーの方が道の駅で見るのは、うん、おなんかあ走ってんじゃねえかってかっこ、うん、あなんかいいなんかアクセントになってる、その泥とかがいいアクセントになってんだけど、でもなんか家にアパートとかで泊める分には綺麗にしときたいやんって。でツーリングを行く時ぐらいは さあ今からツーリング行くぞって時は綺麗な状態でいたいよ。 なんかさ、ツーリングさあ行くぞって時に泥だけのさオフ車で行くよりかはさ、
あ、なるほど、
ちょっともう綺麗で気持ちで行くぞって方がなんか俺は俺的にはなんか好きなんだよね、うん、好きっていうのはそっちの方がみんないい好きだと思うんだよね。 それが、
あ、なるほどね。まあまあそうかもしれないね。まあでもね、今回そういう話じゃなかった。いやいや、それもあるよ、
うん、
それもあるんだけど、そうで、だ、理由付けというか、俺はどっちかというとそれ意味がないとなんかやる意味あるかなっていう感じだからね、
うんうん、
俺はどっちかというとそういう感じだし、ジェネルとか俺はそんなにね、俺気にならないね。
やっぱね、お前は、
うん、俺気にならないね。まず気にならないというか、気にならないというか、だから何ってなっちゃうのよ、うん、この汚れがある、
あ、
だから何ってなるのよ。
俺はやっぱちょっと気になるね。
でどんどん突き詰めていくと、例えばさ、なんだろうな、うん、まあなんかあんまりいい例えば思いつかないな。いや、とりあえずでも分かるやんか、タイヤは綺麗な方が絶対走りやすいと思うのよ、
うん、
絶対に。でクラッチ周りとかも絶対になんかそのまあこまめに点検した方が絶対使いやすいのよ、
うん、
だから整備するみたいな、
うん、
それは分かるのよ。ちょっと例えば泥跳ね、泥除けの部分がちょっと汚れてると、そういうもんだろってなっちゃうの俺は。
あ、
まあ、そういうもんだろってなる。でさすがにあれ、田んぼの泥をかぶったような感じだったら、
うん、
なんかこうパッパってやって、
パッパってパッパってやって
そう、見れるようにはするよ、
うん、
でそれは汚いじゃん。なんか傷とか汚れっていうのと汚いのはちょっと俺違うのよまた、
うん、
このなんかバイクじゃなくなってくやん、泥で形が変わるみたいな、
うん、
で俺はそこまでいかないと気にならないの
よ。
でもだからそういう、なんていうのかな、人によってこの差があるよねって話じゃなくって、
うん、
だから走っててここまで意識すると、あ、こういうのってこういう理由があったのとか、あ、ここ気になってくるなっていうので、まあそういう整備とかに興味出てきたなっていう話よね、
うん、
あとなんかカーブの曲がり方とかね、
うん、
っていう話だね、
うん、
そう。
要は最近イニディにハマってんだよって話だ。
そうなんだよ。イニディにハマりながら YouTube でドリフトの動画をめっちゃ見てたね。
おお。
バイクでドリフトできんだみたいな。あ、ちなみにドリフト？
うん。
ドリフトの定義、ドリフトってどういうものかって話したっけ？
まあそのタイヤを滑らして、なんか、あ、それは故意に滑らして、まあコーナーとかを、
あのクラッチ、ハンドブレーキでやるドリフト、
うん、
と慣性ドリフトの違い、
クラッチ操作と、あのクラッチ操作というかハンドル操作、
うん
うん、
ハンドル操作でやるドリフトは曲がりたい方向に最初に切って、
うん、
車体がちょっと曲がったけど進行方向は前に進んでる時に、
うん、一気に
カウンター切るとこう分かる、進行方向が前のまんま車体だけ傾いてるから、
そうそう、
後輪がそれでその重心に負けて滑るわけ、
うん、
でそうなったらもうきっかけ作りできてるから、あとはこう後ろ滑らせながら、
うん、
ハンドルとアクセルで調節するのかな、
うん、
ハンドルとアクセルで調節してシュワッていうのが慣性ドリフトらしい、
うん、
ブレーキングドリフトって何？
そんなあんの？
多分ね、言いたいことは 前に荷重移して後ろを滑らせるっていうドリフトのことだと思うんだけど、うん、
ブレーキングドリフト、
うん、でも俺そこでウィニギーを見て、あ、荷重移動ってこんな大事なんだって思った、うん、で車庫端の意味が分かった。
ああ分かった、
うん、だから低くするんだ。
ああそうだね、
荷重かっこつけじゃなかったんだ、
ね、それはそうだろうね、うん、そう、俺もウィニギーでなんかそのそういうとかトラクションとかさ、
エキゾーストとか、
なんかエキゾーストあれやけど
そうそう、インベタって何？
インベタ、インに寄せるってことじゃない？
インベタのさらにインってのは道はみ出すと。
あれは、で、起きて破りの地元らしい、ね。インベタってのは、よりコーナーのインに寄せていくってことやん、ね。インベタのさらにインってのはな。
起きて破りの地元忘れ。
地元忘れ。っていう。
あれがインベタのイン。
あれはいかん、あかんやつやから。
え、速攻落としても一応インベタのさらにイン。
まあ、
あれ一応、
うん、あかんけどね。あかんけどね。バイクじゃ絶対無理やけど。うん、インベタのさらにいいんだ
よ。あれがインベタのさらにいいんか。うん、ああ、そう。あと、エギゾーストって何？
エギゾースト、うん、エギゾースト、フル、例えば。
なんか、エギゾーストだけで曲がれなかったみたいな、なんかそんなのあったやん。
え、そんなあったっけ？
あったあった。
エギゾーストって、エギゾーストは聞くと、俺がエギゾースト何って聞かれると、マフラーのことなんかなと思う。
あ、そうなの？
そうそう。普通に、だバイクとかなんかフル、例えばバイクはなんかあの、サイレンサーをなんか交換、マフラーとかあの、エキパイとかを僕はフルエキゾーストって、フルエキ。フル、うん、なんか、例えば GGR は野島のマフラーにはついてるけど、うん、あれフルエキなんだよ。フルエキゾーストマフラーってあのパイプのところも全部取っ替えてんだ
よ。ああ、だから先っぽの太いところだ
ね。太いところはスリップオンとかよく言うよ。ではないわけよ。それしか思い浮かばんな。
ああ、じゃあまた違うのか。いや、とかね。タイヤとか。で、ジェベルモーター、お前、前さ、ジェベルモーターアドにしたらいいんじゃないみたいな話して、
いや、
うん、俺その魅力が。あんま伝わってこなかった
ね。ジェベルモタードってよりか俺はもうモタードに乗ってみたらって
最近あモタード面白そうだなと思って、う
ん、モタードはなんか今なんか千畑じゃさ今結構モタードっては流行ってるみたいな。
あそうなの、
うん、
今どうなんだまた。あそうそう、でもモタードっていうかアドベンチャー系が流行ってるらしい、
ね、あ
オフロードみたいな手軽なバイクでなんかツーリングに行ったりいろいろ何でもでき
る。結構街乗りの手はなんか意外とモタードが流行ってるみたいで、
うん、モタードのとオフロードの違いをもう一回説明というかあれするとオフロードとのタイヤとモタードのタイヤの違いって道が走りやすいってこと？
走りやすいっていうかモタードってのはまずもう普通の舗装された道路とかああいうサーキットとかを走るように、うんまあ、サーキットを走る前提ではないけど、
うん、
とりあえず舗装された道路を走りやすいようにできた。でも車体はオフ車そのもの。
なんでオフ車の車体にする必要があるの？
オフ車の利点っていうのがそのまず小回りが効いたりとか車体が軽いとか、
うんうん
う
ん、
そういうのも踏まえてで、でそこをあえてタイヤを変えたらレースそれモーターとのレースとかも実際あるわけ、
うんうん、
なんかそういう小回りのコーナリングとか
なるほどね、
車体がすごく軽いからさ
あ、うん、そうかそうか
でなおかつ短気筒でなんかそのトルクのある小なんていうかな、短気筒でなんか、エンジンも軽いからなんていうかな中低速がすごく
確かに速加速がいい、ね、
加速がいいからそういう利点も利かして走りやすくなったっていう感じ。あ
なるほど、ま、そうかだからモタードって全然峠で勝負できるバイクだと、
うん、ああそうなんだよねそれが、そう SS でもかもれるっていうまあかもれるっていうかさコースにもよるけど
だから言った車で言うとグリップ走行に似た考え方だよね、うん、パッて落としてパッて加速するみたいな、
う
ん、
そうそうそう
へえ面白いね、うん、いやだから面白いなと思って、
うん、だからモタードとか結構ドリフトはできる
ああ軽いしでも軽い分滑るの俺最初バイクのドリフトって聞いた時にさバイクって滑んのって思ったんだ
バイクはなんか滑るとかブレーキングで滑らせるっていうのかな後輪をなんかブレーキさして
そうそうブレーキというかもう勢いでギャリってやるイメージしかなくてさ
なんかあっちの場合なんやろうねなんかすっごいなんかブレーキとかごっついのもあのバイクのドリフトする人たちなんかブレーキをなんか後輪のブレーキをすんごいなんかごっついのつけてさ、
うん、
ロックさせるようにして滑らしてるっていう感じがあるんだけど、
まあ、ちょっと動画見たけどギャリギャリギャリってカーブやってる感じじゃないの
そうそう違うんだ
ザリッザリッザリッザリッって感じでそうそう滑っててあなんかやっぱそうだよねって思いながら、うん、そ うだよねって思いながら、
でも結構実際、
うん、
なんかレースとかでもコーナリングで、
うん、
で恋にしてるかわからないけど、あれはでもタイヤが滑ってんのかな、ドリフトしてる、
で対応してる、
対応してるみたいな感じなんだよね。
そうか、ドリフトね。まあドリフトと、
でもドリフトはとりあえずタイヤをめちゃくちゃ負担かける走りやと思って俺は。
あ、うん、インディーのゲームでさ、
うん、
あのインディーのゲーム対戦の時に壁ぶつかったり、
うん、
ハンドル切ったりすると、
うん、
なんか見えないゲージが減るらしいの、
うん、
であれを減らさないようにするためにはドリフトするんだって、ドリフトして少ないハンドル操作で曲がれないって、うん、でドリフトのやり方してるあれゲームの、
そう
あれね、走るやんか、
うん、
ハンドル切ってブレーキを押してアクセルを押すとドリフトになるらしい。
ハンドル切ってブレーキを、
ハンドルを切ってブレーキアクセルっていう順番で押すとドリフトになるらしい、
うん、
ドリフトモードとかドリフトになるらしい、
うん、
でその時はなんかそのゲーム画面の右下かなんかに青いランプかオレンジかなんかになって、
うん、
ドリフト中ですよってサインらしい。
そうなん
だ。でそうやって気持ちよくカーブを曲がることによってその車体のダメージを減らして最後まで速い速度を保つと勝ちやすくなるみたいな。
あのゲームそんな意味があ
って、そうそうそう、
全然そんな考えてない。
じゃあこれさ全国対戦って俺久々にやってさ、
うん、
でも俺今までずっとその行動列伝っていう、
うん、
そのストーリーモードだけだったんだけど、うん、全国対戦やったら全然歯が立たないのよ。
そりゃそうだよね、
3回やって3回負けてんのよ。
そりゃそうだろうね、
うん、
向こうは多分 やれて
でランクとか俺より低かったりするのよ。だから言ったらずっと全国大戦やってるから、うん、行動列前でランク上がってくから、
ああ
違う、全然低いのよ、低いのに全然勝てないのよ、うん、見えなくなるのよ本当に、うん、本当に2つぐらいでバックミラーが消されるの
コーナー2つバックミラーが消されるわけ
消してやるとか言って普通の行動列前のやつは雑魚なのよ、
うん、
シルエイティも雑魚だし匠も雑魚なのよ、
うん、知ってるよ
何なんだこいつだと思いながらやってて、全国体制もそんなことねえんじゃないかってやつめちゃくちゃ早いのよ、
うん、
あこういうことなんだと思ってちょっと極めるわ今度は。ドリフトゲームで、
うん、なんか俺もやってみようか。
だからできるらしい、ハンドル切って言ったら EG6 の左ブレーキやったり、
うん
左ブレーキやったり食らってないし、あそこ
そうね、えそうお前はマニュアルでやる派オートマでやる派？
マニュアルでやる派だよ。
だ
今ねシルエイティ極めてる。
シルエイティを極めてる。
シルエイティをずっと俺使ってんのよ、
うん、
今シルエイティ極めてる
えなんでそれは？
なんかもう車体のあもう俺シルエイティが結構あん中じゃ好きだから。
ああなんか
だから、ね、86とか FD とかよりもシルエイティのあのなんか一般車に近い感じが。
シルエイティってお前どういう車か分かる？
一応聞いた感じは分かる、分かるというか180とシルビアなんでし
ょ。 そうそう車体は180SX ってやつで、
エンジンがシルビアなんだっけ。
あそうなの。俺なんかただ単になんか顔だけのパーツが、
あそうそうそうそう、
顔のパーツだ、車体そのものエンジンも多分180なんだけど、
そうそうそう、
顔がそのものをなんか シルビアの顔くっつけてるっていうだけやと思う。
あそうそうそう
そう、そういうカスタムがなんか昔流行ったらしいわ。だからそういうでシルエイティっていう、
そうで、うん、だそうそう、あれあの車体が好きなのよ。だから、うん、そうなのか、だから結構やっぱりかっこいいのか、あの車体がわざわざあれにするぐらい人気なのか、
うん、
あのデザインというか、
うん、
でも俺 もう普通に外見が好きで、
うん、
ちょっとやってみて、うん、
あ
でもまだ俺本当にシルエットしか乗ってないから、
うん、
何が違うのか分かってない。
あの
川崎の言う車体によって違うっていうのが分かってないな、
うん。
ただねやってて思うのはね、あれね、あれよりも86の方がコーナーキュッて曲がる感はある。
あ俺はなんか俺が一番好きな車っていうのは何やろうな、俺はインプレッサとか好きやね。
おインプレッサ、
うん、
インプレッサって2機とか3機とかにブンタが乗ってるやつ。
そうそうそう、うん、ブンタが乗ってる。
まだ見てないんだよ、
うん、俺インプレッサ好きやね。それとか、まあ、まあ無難に GTR 好きなの、
うん、
俺
も
使える
んです。どうなのやっぱりグリップが効くの？
いや正直分かんないんだけど。
分かんないんだね。分かんない。えなんか逆に違いとかあったことあるの？
いやでも例えばでも GTR はなんかやっぱりドリフトはしづらいなって思う。
ゲ
ームで、うん、4クラ
スドリフトっていうか滑りにくい、
滑りにくいって思う、うん、 素直にグリップ走行した方が早いなって思う。3、2とかは、
うん、
でもさ4機あたりでさ3、4出てくるやん。
あ、なんだっけ、3、4は、あ、あの例の
例
の名シーン、
名シーン、ゴッドフットなのって、うん、めちゃくちゃドリフトすんだよ。
そうなの、
めちゃくちゃドリフトすんだよ、うん、
あ、こう、それはなんかコースがコースだからと、
いや、なんかそういう走りをあえてしてるみたいな。
へえ、うん、そのドリフト走行とそうじゃない走行、結局何なんだろうね。グリップ走行はだって何にしろタイヤが持ってるグリップ、でもどっちにしろタイヤが持ってるグリップ以上の速度よりはコーナーは進入できない
ん
でしょ
う、
うん、だから結局同じことなんでしょう、何なんだろうね、
うんうん、
結局インベタは走れるかどうかってことなのかな。
峠では峠のダウンヒルとかではやっぱ、うん、ドリフトした方がやっぱり早いのかなと思うけど、
あ、結局ヒルクライムだとそのドリフトしてるところで減速するから、
うん、
そのままアクセルというか、うん、まあ、こっちで制御できるドリフト、あのグリップの方がいいと、
うん、だからサーキットでドリフトしたらすんごい遅いのは知ってる
よ。なんかね、分かる分かるというか、うん、ゲームやってては
分かるやろ、それはそれと同じ原理だと思うんだよね、
うん、あ、なるほどね、うん、いや、なんかあれだね、珍しく車バイクの話ばっかだね全然
そうやね、まあ、ほぼイニシャル
旅のバイク、旅の話を一切してないからね今回。
うん、してないね、
うん、なかなかレアな回だね。
うん、
なんか本当にバイクラジオって感じだね。
そうかな、うん、車の話ばっかしてる
から、車の、まあ、だからなんかそういう、そういうラジオ、
そういうラジオ
そういうラジオ。
いやでもね、俺イニシャル D 見てる頃から知ったんだけどね、
お
バイクも車もそうやけど、バイクってのはさやっぱタイヤが大事なんだなってのがね、改めて分かるな。タイヤ交換って大事なんだなってすんげえ分かる。だってさ、なんか、ね、作中とかであとタイヤがどれくらいとかさ
あるよね、なんかね、あれね、
タイヤがあととかさ、
ワンレースでそんな
に、ワンレースでそんなにってことですそうそう、
お前何レースするたびタイヤ変えてんのって思う、ね、
いやこいつらさ1回の高専の走りってタイヤ交換してるってことは、うん、めちゃくちゃ金かかんじゃん。
めちゃくちゃ金かかってるよね、
うん、
だってあれだって匠が知らないだけでいろいろやって
る、親父がやってんだろうねと思うけどさ、
チューニングやってる
めっちゃタイヤね
そうそう
やってんだろうな。いやでも、うん、
まあまあね、
タイヤって大事なんだなと思ってすごく思って、そのくらいやっぱ分かんなかったけど、うん、バイク乗ってても分かるの、タイヤってすんげえ大事だなと思って。
あな、だ俺何のせいか分かんないんだけど、タイヤ交換やっぱりする前、12ヶ月点検する前は、うん、全然倒してないのに、あ、これ以上やったら滑るなっていう恐怖が来る時ない、
あるある、
それこれ以上やったら絶対来るっていう感覚、
うん、
今結構傾けてもないもん、
まあ、
低速でね、しかも、うん、全然ない。でたまにギュッてなる時あるんだけど、
うん、
あの分かる、ね、
分かる、
ギュッてなってないんだけどギュッてなったなって感覚ぐらいのギュ、
うん、
あれが来る時もしっかり掴んでてくれるか、
うん、
まあタイヤの性能の違いというよりはタイヤの減り具合
って
こういうことなんだなって、
こういうの大事なんだなと思う、
うん、だからやっぱり、でもやっぱ新しいってのが気持ちいいってのは、
すで気持ち
いい、ね、それはそれはもうもちろんあるわ、
うん、
全然なんか非日常じゃないけど、
うん、
自分じゃない感じの走りができるよね、
うん
うん、
タイヤはやっぱ大事だって、どんなにすんごいエンジン積んでてもさ、どんなにすんごいブレーキつけててもさ、タイヤがね
ツルツルだったら
意味ないよねっていう話なんだよ、ね、
意味ないな、
バイクっていうのは
意味ないというか、
結局はあの2本のタイヤがタイヤで走ってるからね、
確かに、
どんなすごいもの積んでても、
そう、
結局はタイヤなんだよねっていうの、うん、それイニーディーから学んでて、あ、でバイクに乗って、あ、タイヤがこれってこういうことかと、実際乗ってみて、俺車実際俺本当免許だけでテーパーだったから、
うん、
車でタイヤがってのは分かんなかったけど、うん、バイクですごい、あ、タイヤがってのはこういうことなのかと思って、
いや確かに、でもそうだもんね、何にも知らずに車体だけ見てさ、うん、エンジンとブレーキとタイヤなんか一つだけ無料で交換してあげますよって新車の時に言われたら、
タイヤ
って言わないもんね、タイヤって言わないもんねじゃあ一番いいタイヤにしてくれる言わないもんねあ、そうなんだみたいな、じゃあブレーキとかエンジンとかになるやんか、
うん、
今だったら言うもんね、
タイヤで
タイヤ一番いいタイヤでいいんだったら一番いいタイヤにしてくださいよっつって、うん、なるもん
ね、まあ、消耗タイヤは消耗品ってのもあるしですね、
あ、まあまあ、うん、
一番の
いいやでもそれだけ買っといて別の普通の変なタイヤにしといてやりたい時だけ変えたらいいでしょ
そうだね、うん、それ自分でタイヤ交換できる技術があればね
そんな難しいのタイヤ交換って
なんかバイクはさチェーンとか外さないかんや車とかはさタイヤ交換ね、
そう、うちの親父はスタッドレスとかで
勝手にしてる感じ
勝手にしてるとかあの冬になったら交換するから、
うん、バイクはさねちょっとチェーンだけ外したりとかさ、うん、ブレーキも外さない、まあうん、外さないといけないしね、うん、車はそういうのいらないんだよな
うちの親父ジャッキ持ってるからさ、
うん、
あの俺がジャッキ上げをやらせてもらってた、
うん、
あのバンパーとかにジャッキを置こうとするとめちゃくちゃ怒るんだよ
そりゃそうだよ
めちゃくちゃ怒るん
だよそりゃそうだよ
ここだよここだよって
そりゃそうだよ
でも普通に上がるんだよねめちゃくちゃめちゃくちゃ怒るちゃんと教えてくれここだったら車が変形しないみたいなある、
う
ん、ある
そうだ
ろうねそういうポイントがある
あるだろうねそれ
うん、なんだかんだいろいろ知ってんな、
うん、
あの人が
やっぱあの人
だって あの世代が一番あれでしょ
まあまあまあ、まあ、
そういうの全盛期
そうそうだね
だ俺たちでいうプログラミングしでみんなできますよみたいな、
うん、
そういうのがみんなドリフトできますよぐらいでしょ、
うん、知らないけどねみんなドリフトできますよって言ってそうでもないかもしれない、うん、
でもさあれみんなチューンチューンって言うけどなくてもドリフトはできるんでしょ
それはできると
思う気持ちよくはないかもしれない
気持ちよくないし、うん、なんか、うん、
そうでしょ、
うん、
できはするんだよねうんいやいいねやるねまあまあ俺来年更新なんだよ、
うん、
あれが免許
うん
まさきよまだ
俺もたぶん来年ぐらいかな
来年更新して次5年頑張ったらゴールド
おお
なのかな
えそうなんだ
ゴールドってその更新から更新の間無違反だっけ
え違くない
2、3回あるんだっけ
なんか何回かあるんじゃないかな、まあ、正直俺そのゴールドあんまり興味ないんだよな
うん違うんだよ別にゴールドになって保険が安くなるとかそういう話じゃないんだよ俺は
うん分かるよ
ゴールドになるって一個のスキルだなと思う。
ああ、
ゴールド免許を取ってる人って一個スキルだと思うのよ、
うん、
すごいでしょだってバイクでゴールドってすごいと思う
俺もバイクでゴールドはすごいと思う、
うん、俺はすごいと思うどんな頑張ってもバイクでゴールドって相当すごいよだって
多分
そういうものじゃないもん
逆に乗ってないかってなるから
そう
そんなに乗ってないかってなる
そうそうだからやっぱりねすごいことだと思うのよバイクでゴールと思ってる人って、
うん、
俺やっぱりバイクでゴールと撮ってみたいなと思うね
あ
が1個であれかでも免許って同一免許だからさ、
うん、
別に俺が車だそうかバイク乗ってなくてもゴールド取れるのか車だけ運転してるよ、
うん、
まあでも俺バイクに乗ってるってバイクで撮ってみたいの、
うん、
でだからゴールドで安全な走りとは何かって話よねバイク免許取ってあともう一個はなんかまあやっぱ思うけど結構そういうまあなんていうのかな人の気持ちを汲み取るじゃないけどね、
うん、
やっぱりこのまあゲスの人たちが、まあ、検査してるからとかまあ もちろんそうじゃないけどそうなんだというかなんていうのかななんかそういう規則性みたいに読み取らなきゃいけないよね
ああ
まあ、もちろん春と秋とかさ
まあね、
あとは一番前にいたら捕まりやすいだとかさ、
うん、
っていうのとあともうちょっとそういう下調べというか道とかでさ一通とかこことここは交通量多そうだみたいな、
うん、
そういうデータももうちょっと入れるとか、
うん
まあ、いかにその情報を集めてそれを処理できるかっていうところで、
うん、
俺に3つぐらいあるのよまずはバイクのコールド免許取ると
うん、頑張れ
次になんかそういうスキルを上げるターンとかカーブのコーナー曲がるとことか、うん、直線の出し方とかどこでスピードを落とすかとか進入速度どれぐらいかとか曲がりのそのなんていうラインはどうやって取るかとか、
うん、
そういうのちゃんと学んで なんかそういうないのかな、そのコースを走れる、ああいうアフロオフロードとかでも OK な、
えサーキット、
いわゆるサーキットじゃなくていいんだよ。なんかよくさあるじゃん、なんか車でもさコーンみたいなの置いてさ、
ジムカーナー、ジムカーナーやったら、
ジムカーナーっていうの、
そうジムカーナーやったらお前じゃん、
ジムカーナーど、なんかジムカーナーってサーキットやの、
ジムカーナーってのはバイクは車種を問わない、まず。
おそう、
車種は問わない、まあ、タイヤはちょっとオフ車じゃ無理かもしれんけど、うん、タイヤはちょっとさすがにオフ車でもいいけど、あまあモタ、まあ、どちらかというとモタードの方が有利やけど、
うん、
ジムカーナーってのはそういう駐車場とかああいうところに、
うん、
とかああいう、
あまさにあの車がよくやってるやつだよね、
広いところに
ダンボールの壁みたいな
パイロンとか置いて、うん、あのパイロン自分たちでコースを作って、でいかにそのタイムを競うか、そのゴールとスタート
する、そうそうそう、そう俺それをやってみたいのよ。
でそれその
ジムバイク版があるの、
あるよ、ジムカーのバイク版あるよ、うん、いや結構
ジムカーナってあれ 2D のレッドサンズもやってるでしょ、
多分やってる、
ジムカーナとかなんとかとか出まくってるとか言って、そう
そうそう、で結構ジムカーナをすると運転技術がすごく上がる、
あそうな
の、めちゃくちゃで、実際お前バイクのジムカーナの全国大会の大会の動画見てみ、焦るよ、ビビるよ
バイクを
ビビるよ、やばいから、
あそう、
なんか GGR とかハヤブサとか超、俺がすごいと思うのは GGR とかハヤブサとかの超あのメガスポーツ級のバイクをめっちゃ小回り引かして走ってる、やべえと思って初めて見た時は、 いつも持ってる GGR がなんか GGR じゃない走りをしてんだよ尋常じゃないんだよ。で俺も一時期ジムカーナやりてえと思った時期があったんだけど、
怖い、
あ
傾けたりするの、
いやでもこけたりするのがやっぱり怖いかなと思う、
あそうだよね、うん、
でやっぱりちゃんとジムカーナーちゃんとそういうエンジンガードとかすぐがっつりつけてるから、
ああ、れなんか売ってんの、あのなんか教習車みたいな、
あ売ってる売ってる全然売ってる、うん、でカスタムして自分たちで取り付けるから、だから2台バイクを持てるようになったら俺はジムカーナーを始めようと思う、ジムカーナーとかそういうちょっとまあ
でも俺とかみたいなオフロードみたいな手軽なバイクだったら別に全然
全然
いいんだ、
うん、できる、だからなんかもう1台なんか持てるようになったらなんかだったらなんかそういうちょっとそういう遊び用っていうかトレーニング用のバイクとしてちょっと一個欲しい、
あそういうのってニーハンいいよね、
そうニーハンとかそう、
うん、
そういう意味ではちょっと欲しいなと思う、
ね、
ちょっとジムカーナーはすごくおすすめする、
ジムカーナーか、
うん、なんか
ググってみるか、
うん、元はなんか米軍とかなそういう人たちがなんか基地のああいう大きな飛行場とかを使ってパイロンとかを置いてなんか遊んでタイムを競ってたのが始まりらしい、
ジムカーナって何だ名前の由来は、
ジムカーナ
なんかさ普通なんとかレースとかさあるやんか、なんとかサーキットみたいな、
それは俺もグッ
て全然聞いたことない組み合わせやんか、ジムカーナ、ジムとカーナで区切るのか、ジムカーナで一つなのか、
まずジムってのがなんかそういうトレーニングする場所とか、
あなるほど、そうかカーナ、あコーナーでカーナか、
コーナー、
あーなるほど、
ジムトレーニング、ーカーナがコーナー、
コーナ
ー、ジムカーナ、そういう意味なの、
そういうことか、
だからコーナーをトレーニング、
ジムカーナ、あジムカーナ
で、なんかそういうジムカーナのなんかそういうなんか全体の集まりもなんかそういうあえて日常生活の運転スキルとかを上げるためにこういう大会を行ってますとか、そういう、
あなるほどね、ちょっとそういうのもあるんだ、
そう安全運転を高めるためにそういうレースが目的で、それで安全運転とかをそういう日頃の、ね、テクニックとかの向上のためにっていう意味でやってる、
あ結構いろんな、てか駐車場でやれるんだったら、
でもだ多分ね
コースだけあの参考にして自分で作れるってこと、
いやでもちゃんとそれやってるやれる場所とかって限られる、それ勝手にやってるわけじゃないんだよ
いやまあそうだけど、
うん、
あもう場所借りたらできるでしょ、しかも
できるけど、ちゃんとジムカーナーやるためにはちゃんと一回調べ京都のジム、京都ジムカーナーで調べてみる、
そんなあんの、
いやわかんないけど
いやまあまあでもじゃあ俺それ一つだわ、ゴールド免許ジムカーナ
ー、あそうね、じゃあ俺もちょっとジムじゃあサーキット走行やりたいって言ってたけど、もうサーキットはちょっと一旦置いとく、ジムカーナーちょっとの方が手頃かな、お金もそんなにかからなそうだし、
二つともう一個あるんだよ、だからその言ったら体重よね、心技体の真の部分
真の部分、
体はゴールド免許、技はジムカーナー、真の部分よ、ここね、これはどうしようかな、まあ無事故っ ってもうシーンはだいぶ鍛えられてると思うんだけど、大手的になんか一個足りないなと思うのがもう一個だよね。なんだろうね、もうここはちょっとまだ保留だ、
保留だ、
とりあえず保留、また思いついた、うん、とりあえずこのゴールド勉強までのスパンの間にこれを実行するというのをちょっと
目標にして、頑張れ、
安全運転をやっていきたいと思う、
うん、じゃあさ、もう一番手頃なのはさ大型免許を取ってみたら、
ああなるほどね、うん、確かに今はまあ来年ぐらいにいけると思う、うん、いや、まあ、そう来年ぐらい、来年の7月以降、
大型免許ってのは結構安全運転、それがでもな意外と簡単に取れるんだよな大型免許ってのは、ね、
どうなの、やっぱ本当だと、なんかそのバイクが大きくなったわけ、
でもさ、あでもお前はオフィシャーだから、俺さ XGR が乗ってたからさ、そのネイキッド感、まあ、400cc のネイキッドやん、だからで俺が乗った頃は CB7 半だったわけよ、今はなんか NC700 かもしれんけど、
そう
なん、なんか CB7 半だったからなんかそんなに全然違和感なかったんだよ、で正直400と7半やし、
まあ、だってエンジンが違うだけで車体の大きさってそんな変わらない、
そんなに変わらないし重さもそんな違和感なかったし、まあ、ちょっと走りやすい XGR、 あ、うん、同じ空冷だったし、うん、なんかちょっと乗りやすなんか速くなったし、なんかエンジンに余裕、排気量余裕のある感じだなと思ったけど全然違和感なかったから、うん、なんか思ったより簡単に取れた、
逆にね、
逆にああこんなんなんだ、大型ってこんな簡単に取れちゃっていいんだなと思って、
あそう、
でそこからジュニアルとか乗っちゃったからね、うん、はいって言って、
いやだからそれだよね、やっぱ結局その昔の大型免許のあの感じよね、多分
あの感じだよね、
あの感じだよ、あの返事一つで落とされる、
返事というか態度で落とされる感じ、
あれだよね、あれ死んだよ、
あれ
ちょっとあれをちょっと調べようぜ、
何
大型免許の苦労話みたいな、
あ昔の
ないかな、
あるやろ、
苦労話とかなんか、
俺
こういう人よくさ言うやんかい、馬壁の若い者は敬語がなっとらんとか、
うん、
逆に言えばその大人の人たちはそれを乗り越えてきたわけでしょ、うん、みたいなのの大型バージョンが欲しいのよ、
俺大型バージョン
最近のバイク乗りはなんかこういうとこがなっとなみたいな常識ってあるじゃん昔の人たちの、ちょっと知りたいよね、
うん、
どうだな、なんかまあまあまあそうだな父親バイク大型免許乗ってないからな、
あそうな
の、大型バイクから乗ったことあるらしいけど勝手に
うん、サーキットかな、あサーキット
か
な、
サーキットかどうか分かんない
けど、国道サーキット
って友達で大型バイクは乗ったことあるらしい、
うん、公道サーキットで乗ったんだな、
そうそうそう、
駐車場で乗ったんだろうね、
そうそう、ヘルメットいらないしね、
うん、そうやね、
免許証いらないからさ、この大型バイク取ってないからさ、
うん、
なんかいないかな大型バイク持ってる人、
ここにいてる、
あそう大型バイク違うよ、お前じゃねえよ、
お前じゃねえ、
お前じゃねえとか、この時代の人間じゃねえ、
この時代の人間じゃねえうちの親父はね、
あ例のキピオスの人、あおうん、はい、
親父あれってもなんだろうね、うちの親父のバイクの時代は、
うん、
そのバイクの免許だけで大型も乗れたっていう時代なんだよ、
そうなんかそういうアカあるよね、うん、よくわかんないんだよ、
でもうちの親父はなんか高校の頃にバイク乗っ取ったっていうところは、うん、やっぱその時代なのか、その時代はギリギリ大丈夫だったんだ、
うちの母親も、あそうだそう、父親は分かんないけど母親は大型免許ついてるっていう、
そうそうそ う, そうついてるって言って、
勝手についてるってか、うん、勝手に大型免許になった
なった、そうそうそう
って言ってんのよ、
うん、
いいなと思った、
いいなと思ったそうそうそうそう、なんか時代なんだろうね、たまたまうちの親父の高校の時は、お俺の時はなんかもう大型免許取って、それが今でも乗れるよ、でも大型バイクは乗ったことはないっては言ってた、
ああ
その
大型免許難しいよって時代がその間にあると、
間にあったんだろうね、その間でちょっと急に難しくなったので、いわゆる限定解除っていう
時代、限定解除の時代、そうか、
うん、
いやそこをちょっとそこさえつかめれば俺は
苦労話
最強のライダーになれるんだ、
そうなんかそれ10回以上落とされたぐらいは聞きたいな、
あーそうそうそうそうだね、うん、だって今だったらまず落ちないやん、
まず落ちない、
まず落ちない、
なんかお金で
返せ、何で落とされんのかなって、
むしろお金でなんか返そうな気がするよね、
あそうそうそうそう、うん、だって再試験が高いみたいな感じやんか、
う
ん、
そ
うわ再試験高いわみたいな、
うん、
うん、ちょっと聞いてみたいよね、
うん、
でまあ同じ志を持った仲間がいれば面白い、
同じ志
だってさ その3つも持ってますよってことが証明できるようなさ、うん、チームがあればさ、
うん、
どこ行ってもライダーあこいつライあのあうわライダーだってならないやん、
うん、
まずライダーだってなるような人はそのチーム知らないと思うけど、
うんうん、
全国的に有名になってさライダーだけどあこのチームなんだってなったらさ多分ね見方変わると思うんだよね。
なんだろ
う
な。
そのうちそれこそあの通行止めのとこもそのチームだけ OK ですよ。
なんなんないその
なんないかな。
なんないと思うよ。
なんないかな。ジムカーナーの練習のために使わせてくださいっつって。あなたたちだったら OK ですっつって。なんないかな。
なんないと思う。
なんないか。いやいやそんなことちょっと考えながらこの梅雨の時期は乗り越えて今もう夏始まったけどね。
梅雨も明けてるよ。
明けてんだけどでも雨なんだよ。
なんかジメジ
メ。今日も明日も明後日も雨なんだ
よ。雨だな。って水曜日。
話はちょっとだいぶ先取って話してたから。
ああそう。あついでに俺8月の1日からまあ5日か7日あ5日ぐらいまでの間で福岡に九州ツーリングをしようかなと思って。
あれもうフェリー使わないでしょ。
高速で行くことにした。九州ツーリングに行こうかなって。でも31日の夜に出発しようかなと思って。
あれってさ
31日の夜っていうか、まあ、1日のはもう1日になると思うけど多分出発は、
うん、あの ETC の割引のカードのやつ ETC の割引が効くのって、
うん、
深夜に入ったら割引。
それがね俺いまいちまだ理解してないみたいで
深夜に
入ったらそのなんか12時から4時の間までとか書いてあるわけよ、
うん、
その間に出たらいいのかそれともその間に入ったら入ってしまえばもう出るのが出たのがそのもう朝の9時だろうが、
うん、
8時だろうが5時だろうが割引なんじゃねえのかって。
でもさ思うけどさ出たのが深夜だったらさ、うん、道中10時とか8時とかでしょ、
うん、
それってさお得なの？その高速道路側の狙いとしては。高速道路側の狙いとしては深夜に走ってほしいんでしょ。
ああそうそう
深夜2時から4時のあたりに高速道路にいてほしいんでしょ。
そうそうだから
と入ったらいいんだよね。
うんだから高速道路狙いしたらだからそのこう休ましたくないんだろう。だ
ってずっと回転させたい。
ずっと回転させたいんだろう。
渋滞も嫌だし
渋滞も嫌やしだから効率よく、はい、乗ってほしいから深夜も積極的になんか乗ってくれって感じだから、
うん、入ったらいいんだよね。
入ったらいいんだよ、
うんうん、いいんだよ、
いいんだよ
割引だ。
割引だからいいんだよ。
だからなんで ETC だけなのあれ割引。一般割引なんでないの。
なんだろうね。
ETC がいいの。
いや、そうそう、やっぱ ETC がいいんじゃないのやっぱり。
なんかもう、
だってだから。
首にしたいのみんな。
そうそう、みんな首にしたいの。
おじさんたち
を。おじさんたちみんな首にしたいの。人類引き削減したいのよ。
京都東とか、おじさんいないからさ。悲しいよ、本当に。おじさん、
おじさんね。
愛知で俺何回助けられたか。
いやでも俺
も度マップもらってたから
ね。でも俺もね正直 ETC つけてるけどなんかいいんだよねおじさんは。
おじさんね。
うん。
うん。
なんかすごい朝早くとか6時とか5時とか ETC で出るじゃんかよ。おっさんちゃんとこうやって挨拶
する。あ ETC におっさんいる。
いや ETC いないんだけど出るときに隣の
あ
っこの部屋から見てこれありがとうございましたってお礼してるんだよ。ETC じゃない俺あっちじゃないの、うん、ETC なのに俺、うん、出る
とき
に
俺はお前たちをクビにしようとしてるのにと。でもあれってさネクスコの人じゃないんだよね。
普通の一般のアルバイト
やね。やっぱ おじさんをクビにしようとしてる、
おじさんのクビにしようとして
る、ネクスコはいらないんだ、
いらないんだよ、早く全部機械にしたいんだよ
全部機械
にで、でも多分ね、そのうちあれロボットになるよ
とは、ありがとうございましたが、
うん、ありがとう、
人の温かみを戻すために
そう
ロボットにするの、
ロボットにすると思う、
ありがとうございます、
おじさんだから、もう首にするから、
全員ペッパー君
ペッて首にするから、あれロボットになるよ、
まあそうだよね、でもちょっとそういうコミュニケーションというか、うん、地図ちょっとくれたりするロボットがいたら、
うん、
もっとサービス良くなるね、
サービス良くもうずっとね24時間もたもうなんかもうやってくれるしね
24時間
ってやってくれるし、もうサボらないしね働いてくれるしね、
あでもなんかなんだっけな、東京に行く途中かなんかで改札出るときに、
うん、
おじさんの後ろとかに、まあ、明らかにそういう研修生ですって感じの30いやもう20半ばぐらいの人がいたよ、
うん、
完全に僕ニートでしたって感じの人が、
ああ僕ニートでもしかしたら
か今からこの仕事を始めようとする人っているんだって、
でももしかしたら俺あの職のことを結構、まあ、今ちょっと俺は結構バカにってはしてないけど結構ちょっと軽率に見てるやん、
軽率
に
見てる、
見てるけどちゃんと結構知識ないと無理なのかなと思って、
どういうこと、
例えばその高速のちゃんとやっぱ説明もできないといけないし、
あれ説明できないといけないの、
やっぱできない、
たまたま地元だから知ってんじゃないの、
いやいやちゃんと説明できないといけないんじゃないの、
あそうなんだ、
うん、
まあでも別に分かるっしょ、
うん分かるっしょ
分かるっしょっていうか、なんか別にそんな難しいこと はない、
ああそうな
の、俺たちの仕事に比べたら全然難しいことじゃない
いやいや大事だよ大事だよお前、命預かって、命高速道路だよお前命預かったんだよあのちゃんたちはさ、あのこの高速の命のチケットを渡してんだよ、
警察、警察に見てたけど警察だよね、
うん、まあ分かんないけど、ね、ちょっと俺らも研修してみようか、
ああ
、うん、あの
後ろで、ね、
後ろでちょっと
こうやるんですって、
こうやるんだで ETC の人たちのアジアすんだよって
そうだね、
ETC の人たちのちょっとお礼をしなさ、
でも一回俺あれがあったわ、間違って富士山の方に行こうとした時にさ、
うん、
なんかねよくわかんない道があったのよ、なんか自動車道に入ろうかどうかってところでもう一回高速に乗っちゃって、
うん、
その時に出してもらったことある、
お
間違っちゃったんですけど、出てどうやって出ますかっつったら、なんかあるゲートがあるのよ、
うん、あーあるあるある、うん、誘導されるよね、
そうゲートがあってそこから出れるのは知ってる、
うん、
のは知って
る、のは知ってる、
そうそう、あとなんだっけな、その時にズルしないように調べるからゆっくり走ってほしいって言って、後ろのナンバーを見るからゆっくり走ってって言って、うん、ゆっくり出るの、そこゆっくり出て OK ですって言ってゲート取る、だからなんていうの、なんだろうね、なんかなんだろうね、入る時なんて不正もクソもないよね、
うん、
今から入るんだから、
うん、
それ何があんのって感じなんだけどね、
うん、
でもそうらしい、いやまあそんな感じだ
よ、まあ、で福岡帰るわけよ、
あそうだ
高速で、
そうそう
で、まあ、九州ツーリングしたいなと思って最初、もう最初、
あ九州、屋久島とか行くの、
屋久島は行かないけどちょっとさすがに、
あ屋久島って遠いの、
遠いよね、島だからね、
あと桜島、
桜島も鹿児島じゃねえかよ
鹿児島と福岡って遠いの、
遠いよ、地図見ろ
地図見ろ、あれはなんか九州の食べ物を食べられるの、宮崎のマンゴーとか、
どうなんだろうね、なんか俺そういうわけじゃないっちゃう、俺どこに行こうかって悩んで、まあとりあえずバックオンとかの行ってるようなところ行ってみようかな、
九州、
九州の
なんかあったっけ、
最北端、最じゃない最北端じゃない、
最北端、
最南端、
最南端本州のってこと、九州の、
九州の
最南端は沖縄だろう、
いやまあ沖縄やけど、あの沖縄ちょっと置いとこう、
九州の最南端
どうや、何ていうか、そう、そう、あっちが宗谷岬でこっちが何岬やったっけな、バコンにもあったな、なんとか岬、あいいや、全然でもどこ行くかって何も考えてない、ノープラン、
九州はどんな雰囲気だ、
あと大分とか行ってみたいなと、湯布院とか阿蘇とか、
ああ朝多い、
ただちょっと大雨で今ちょっと行けるのか分かんないけどね、
そうだね、
うん、多分行けないと思うんだよね、
確かにな、うん、あっちの方全然いかないからね、
まあ、全然いかないけど、いやでも結構すごいらしいよ、いやすごいよ結構すごい、俺もまあ小さい頃行ったことあるけど、阿蘇とかもうライダーだらけやった、覚えてる、
そうなん、
行けるか知らないけど今は、
となんだ九州なんて分かんない、なんか道の質ってあるやんか、
うん、
そう長野だったら田舎道とかさ、うん、峠道、あそこら辺の道って何なの、都会ハイウェイ東京だったらハイウェイが結構気持ちいいのか、
うん、でもね福岡もね、うん、ハイウェイではないけど何だろうな、でも実際俺は
神戸のあそこら辺、
うん、
メリケンパークみたいな、
メリケンパーク、あ似てる似てる、福岡似てる、すごい
あの辺でしょ、
首都高間、首都高間が似てる、
なんかあの高速道路が入り組んでるところの下走るみたいな、
あるあるあるあるよ福岡、うん、めっちゃあるよ、
だそういう感じで楽しいのはあるかもね、
うん、福岡はね、ただ九州ってなると福岡以外の宮崎鹿児島とか大分とか、うん、あこれはもっと楽しい多分田舎のすごいで思ってる以上に広大な景色がある、
あそうなんだ、うん、へえ、まあ、海と山だからな、
うん、まあそこはちょっと楽しみにしてるけど行けるのかなって、ちょっと雨の影響出てるしな、
そうだな、まだ復興してないんじゃない、
全然復興してないんだ、
うん、
うん、
そりゃそうやな、だって関東がまだ復興してないんだから
まあまあとりあえず行ってみて楽しんでこようかなと思ってます、
はい、
高速、行きも帰りも高速、
うん、
でも東京行くような感じだよ、お前も東京普通に行ったしね、
東京と福岡全然違うでしょ、
あ違うんだやっぱり、
えだって何キロ、
え700キロぐらい、
東京500キロで、
まあ、200キロ違うだけや、
往復で400キロ違うよ、
やっぱ違うか、
え逆にそんなもん、俺九州っつったらめちゃくちゃ遠いイメージあった、
え俺ずっとだって
青森と同じぐらいのイメージ
あった、えもうだって俺九州っつったらもうその東京、東京都が中間あたりと思ってたら、福岡から東京が東京までだったら京都がちょうど中間ってずっと思ってたから俺は、
あそう、
うん、京都大阪がちょうど中間って思ってたから、あ
本当に
福岡から東京の中間って言ったら大阪京都って感じ、
あじゃあ夜出たら朝着くや
んって思ってるんだよ俺、でも一回やったからね 12R で、
うん、
その時はすんごい時間かかったの覚えて、やってやっぱその時初やったから、そういうその
なんかね夜なんだかんだ時間かかるよね、うん、仮眠するし、
そう、ね、寝るよね、やっぱ眠気には勝てない、
うん、ただ、ね、睡眠時間だったのに進んでるって考えたら得なんだよ、
まあそうやな、
うん、
でうん、
なんかねなんかすごい 遅いよね、
うん、よくわかんないんだよね、
うん、
でも夜やっぱ怖いよね、こうなんかトンネル出た後とかどうなんどうなんどっち行けばいいのってだな、
なんない
なんだった、ジェベル明るいから、
明るいし新名神はそんなんかね道の下にライトがちゃんとついてる、
ああ、
うん、そういう道路はなかった、
俺福岡 12R で帰った時の頃もうほんと次どっちで曲がりがいいか全く分かんなくて、
あそう
真っ暗で、そうそうトンネル出たらどっち曲がれ、もう真っ暗でさ先が見えない次の道路、どこ曲がれがいいんだよみたいな、
へ
そういう道があったから、
うん、
ちょっと怖かったな、
あそう
だから
高速でそんな道あんだね、
うん、だから結構上司、
俺結構俺お前のあの話が好きなんだよね、 12R で入った時、 12R で入った時だっけ、だからしばらくずっと一緒に走ったライダーがいてさ、
あーいた、
あれ 12R?
12R でその時を、
うん、
ずっとではないけど、
うん、
でも結構1時間
あれ何時ぐらいだっけ、朝方
とか、もう朝方とかちょっと3時とかそれくらいで、
あ
3時4時ぐらい、ちょっと
夏だっけあれ、
夏ではなかったな、あなんかちょっと寒いぐらいの感じな、正直時期も忘れた、
まあまあ、じゃあまあ暗いね、
うん、でずっと1時間ぐらい走ってたら、うん、もう1時間ぐらいなんかずっとなんかいい感じのペースで走って、うん、でその人にも俺もずっとついていってるのよね、うん、一回ラジオでから話したけど、
これラジオライオンラジオで話したっけ、
覚えてもないんだもんな、それが
俺たちの勝手に話したミーティングじゃない、
あれかな、でずっと走ってて1時間ぐらいどっからパーキング、俺はなんかその人がパーキングとかサービスエリア入ったら一緒に入ろうと思ってたんだけど、ずっと走っちゃうからその人、うん、俺もずっとついてって、でも別に飛ばしてるってわけでもなくていい感じのペースなわけよ、
うん、
その まあ、多少はそれはちょっと出てるけど、うん、いい感じですごく走りやすくて、それがさ、それずっと走って、でそしたらなんかどっかの どっかでもうなんかあのランプ出してもう降りるわけよ、その人が、うん、であもう降りるんだなと思って、でいい感じに減速してって、うん、ちょっとずっと俺が後ろ走ってたやつがその並んでくるわけよ、どんどん近くに並んでって、でチラッと見たらこうやってスッて手出して、
うん、俺が出そうとしたら、
で俺もスッて出そうとしたらあのもうコース、もう出口に入ってバッてあのコーン
コーンというかあの壁ね、
壁がさ
永遠に2人を減らしたんだろ
う、そうもう多分あの人は一生会えないんだよ、
もうあの
ああなんかいや俺は特にあの時は気をつけろよっていう意味で出したんだなと思って、俺もなんか返したかったけど、気持ちよくかっこよく決めたかったけど、ああ
いやっていうそこの話まではいいんだよ、
うん、
でそう俺が出そうとしたら永遠に2人を減らすと取ってとか言うからさ、大受けただろって思いながらもそのなんかいや分かるんだよ、
分かる
大受けさだけど分かるからさ、いやもうめちゃくちゃ面白かったんだよね、あの
永遠に俺たちあの2人のな
んか隔てたんだろ、
隔てたんだよ、うん、あの壁が
バッて感じのあの壁だろ、
バッとあの感じを
なんか
あっって言うんですよ
いやもうあれ好きなんだよ、高速の話で好きな話だね、
うん、でもよくあると思うんだけどね、結構人によってはなんか、まあ、そういうなんか全く知らないライダーと、
そう俺のペースに合うバイクがないんだよ、うん、今のところ、
ああ今のところ別にペースとかそういうのじゃなくて、なんか実際に交わしてないけど、顔とかも交わしてないけど、
うん、
走りで背中でなんかもう語ったこの時間、
高速はね悪意しか感じたこと
ない、うん、そうなんだね、
だってトラックを抜かして、トラックを抜かすとする俺を抜かすんだもん、もうその話ばっかしてるけど、
まあな、
信じらんないからね、高速道路走るやつ、
だからその高速でのバイクで、じゃあそのライダーとライダーのその顔も見えないとか、あの
アメリカンとか言うけどアメリカン抜かしちゃうもん俺、
ああそうなの、
そうで大型バイクは抜かされちゃうもん、うん、
あじゃあ本当そういう走りで語ったことがないんだ
ね、ないななんかいないな、ジェベルって俺そういうバイクなんかなって思ってすらいる、なんか
言葉通じない、
どのバイクにも合わないというか、どのバイクのなんか持ってんだけどでもどのバイクにも合わないみたいな、
うん、
全部70点だからそれぞれのみんな90点ぐらいのライン保ってたいのに、
うん、
それぞれの得意分野行くとそれじゃ90点だから合わないみたいな、
うん、
で他のバイク言ったら高速道路タイプじゃないバイクとかが走ってたら50点だから、
うん、
俺の方が点数高いのよ、
うん、
だから合わないみたいな、だからジェベルとしか合わないんじゃないか、
じゃあ一人で走ってろってことなんか
多分そういうことなんだろうな、うん、ジェベル結構評判いいんだけどな、ツイッターでもネットでもそのクラブキキピアスの人もジェベルすごいバイクなんだよと言うんだけどさ実際すごいバイクだよって面と向かって言われたことないからね俺がバイクに乗ってていやそこでバイクにそこでバイクでそこに行ってそこのバーでクラブで話した時はそういうこと言われるよ道の駅で走ってておー、ジェベルですかってってことは一度もない
まあそういうバイク
ジェベルを知ってる人は何人かいたけど、
うん、
ああこれジェベルです、ジェベルですかって人はいたけど、うん、いやージェベルですかってなったことは一度もない、
うん、まあ、ないだろうな、
はい
はい
はい、ね、まあ、ジェベル買う人は乗る分には全然いいわけ、
まあ確かにな、
全然いいわけ、
いやまあこれ自分なんかそういうバイクはってかバイクそのもいっぱいあるよ、 VMAX とか、
うん、
GGR とかもすごいバイクってのはあるよ、
あそうなの、
すごいバイクっての
はある、ああすごいバイク、
うん
うん、うん、ジェベルがすごいバイクだよ、あの高橋涼介がさ匠と戦うために馬力を落としたって話して、うん、あの峠では速く走るために馬力を落とすということもある、スピードを落とすということもある、うん、それが行動の奥が深いところだ、
あるね、
GGR とか VMAX はそれはすごいさ、
うん、
最高速度あるし馬力あるし、 もオフロードは走れないんですよ、うん、オフロードも走るし高速も走るし普通の道も楽しいしっていうバイクがあるということはすごいことだと思うんだよ。
はい、
はい、奥の深いところなんだ。はい、まあ、そんなこんな感じだね。
お疲れ
お疲れ
お疲れ